火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、確定拠出年金をテーマに先週からお送りしていますが、今日は2回目です。
はい、そうですね。先週はまず何なんだっていうところで、確定給付もらう金額が決まってたところから、初めからもう会社とか掛け金を渡してしまって、それを自分で運用していく年金作りというのが大きなこの流れとしてありますというのをお話ししたところです。
はい、
で今日はじゃあそのメリットって何なんだっていうところを詳しくお伝えしたいんですが、うん、企業であるかないかというのは自分で企業に導入してくださいとか、導入されてるのにやめてくださいっていうのはこれは通じないので、
そうですね。
はい、まずは企業にあるかないかというのは確認するところになるんですけど、
はい、
じゃあその制度がない方で個人型で、自分でするべきかどうなのだっていうところに来ると、どんなメリットがあるかを認識しておくといいかと思います。
はい、
で一番のメリットというのはやっぱり所得控除。
うんうん、
これもあまり馴染みのない言葉なんですけど、所得お給料もらったり事業を行って利益が出るとその所得に対して税金を払いますよね。
はい、
で所得控除というのは上がった利益、自分の手持ちから引き算できるんですね。うん、所得控除。
はい、
で普通にじゃあお金貯めよう、将来のために年金作りって、例えばタンス預金とか、普通預金にどんどんお金を入れておくと、儲かった分、所得が上がった分に税金がかかりますから、
はい、
税金を払った中からお金を貯めることになりますけど、うん、所得控除を使うと税金を計算するその元の金額を減らすことができるので節税できますよね。
うん、はいはいはい、
でこの確定拠出年金個人型というのはすごく金額がその所得控除の枠が大きくてですね、月に68,000円。
あら、大きいですね。
うん、で年間最高で816,000円を所得控除できるので、
はい、
816,000円控除せずに貯金をした人よりも、この確定拠出年金を使ってお金を貯めた人は同じ所得であれば、それに対する税率が例えば 10% だとしたら、はい、81,600円税金減りますね。
うんうん、そうですね。うん、
なので預貯金でこう運用しようと思っても、今日本はすごく低金利で増えにくいので、はい、こういう引き算のマジックを使って、うん、貯め方を考える、貯め方を選ぶというだけで年間数万円、例えば81,600円毎年節税できて、
はい、
10年経過すると81万、
そうですね。
うん、20年だと160万になりますんで、若い方ほどしっかりどんな方法があるのか確認されるといいと思います。うん、
これ今の話を聞くと早いに越したことはないっていうのは確かなんですね。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、来週ちょっと注意点もお話ししますけど、
はい、
金融ってやっぱりうまい話はないので、
はい、
メリットとしてはその所得控除、うん、あとはその運用、NISA とちょっと通じるところあるんですけど、普通自分が金融資産とかでドーンと増やしたりすると、その増やした分に対してもまた税金がかかる。
うん、そうですね。
何にせよ結局自分のお金増えると税金かかるんですよね。
はい、
でそれも非課税というところがあるので、うん、まずは自分の課税所得を減らす効果があり、そもそもそれ自体が増えた時も非課税でこう増やしていけるっていう、この2点ダブルでメリットがあるので、うん、知らずに使わないでいる方はぜひ少し、興味を持っていただけると、20年30年経過した時の自己金融資産というのは随分変化があるかと思います。
そうですね。うん、これ知らないで使ってるのと、
はい、
知ってて使ってるのと、
そうですよね、
絶対これ違いますからね。
そうですね。
はい、
同じ導入してやっててもわけわかんなくて何となく言われるがままっていうよりは、同じことをやっててもなんかワクワクしますよね。
ですよね。
はい、
ですので今やってらっしゃるという方は、うん、もう一度こう自分で確認してチェックして上手に利用していただきたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんでした。